Cinemano Himitu.
お待たせしました。お待たせすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第7回です。最近聞かれた質問でちょっと考え込んでしまったことがあるんですね。その質問は、次の東京オリンピック開会式誰が歌うと思うというもの。まあ僕は大阪の人間なんで、それは東京の人が考えればいいとは思うんですが、実際日本人は誰に歌ってもらいたいと思っているのかというと、面白いアンケート結果があるんですね。男女500人を対象に、東京オリンピック開会式でパフォーマンスしたら盛り上がると思う人グループはというアンケート結果なんですが、5位ゆず、4位ビーズキャリーパミパミ、3位安室奈美恵、2位サザンオールスターズ、1位芸能人にはパフォーマンスしてほしくない。つまり今の段階ではアンケート結果を信じるなら、日本人は歌ってもらいたくないんですね。もう極端なことを言えばインスト流しとけよって話ですよね。これ寂しい話だなと思いますよ。国民的スターがいないってことですもんね。こういう時は歴史を振り返ってみるのが一番。今までどういった人が歌ったのか。1964年の東京オリンピック、南春夫の東京五輪音頭、1972年の札幌オリンピック、トワエモアの虹と雪のバラード、1998年の長野オリンピック、門松俊樹の輪になって踊ろう。未だに引用されるのって東京五輪音頭ぐらいですかね。やっぱあれなんじゃないでしょうかね。誰が歌うかよりも何を歌うかの方が重要なんじゃないでしょうか。ファンの人には悪いですが、やっぱトワエモアの虹と雪のバラードは聞いたことないし、門松俊樹の輪になって踊ろうはオリンピックの歌って印象が薄い。次の東京オリンピック開会式誰が歌うと思う、その答えにはなりませんが、国民的スターがいない今、楽曲で盛り上がる必要がある。その楽曲は100年残る歌でなければならない。そうなるとやはり東京五輪音頭なのかな。さあシネマの秘密第7回始めます。インドは世界最大規模の映画大国。インド映画といえば豪華絢爛なセットの中できらびやかな衣装を身にまとった男女が歌って踊るミュージカルを連想しますよね。いわゆる大スターことラジニカーンと主演の映画ムトゥー踊るマハラジャみたいなもの。そりゃそうだろうと思うでしょうが、インド映画のすべてが歌って踊るわけじゃないんですよね。国外向け輸出用に作ってるのかな。歌わない踊らないインド映画もあるんですね。今回紹介した映画はそんな歌わない踊らないインド映画アメリカ。本作は去年2015年のサンダンス映画祭に出品され観客賞を受賞した作品。そして面白いのが、劇場公開されずオンラインストリーミングサイトのネットフリックスで公開された映画なんですね。キャリー福永監督の映画ビースト・オブ・ノー・ネーションやアカデミー賞にもノミネートされたドキュメンタリー映画 ニーナ・シモン、魂の道など、こういうスタイルの映画作品って最近増えてきましたね。というわけで、本作はネットフリックス加入者しか現時点では見れないようです。さあ、アメリカ、どういった話かというと、こんな感じです。物語の始まりは、インドの山あいの村。兄を見送る主人公の男の子。アメリカで一旗あげてくると言って、故郷を後に旅立つ兄。残される弟、父と母。しかし、時は流れても頼りはなし。心配のあまりに母はイライラが募り、夫婦関係も破綻寸前。主人公の弟もやきもきするばかり。そんな時、父が兄から手紙が届いたと持ってくる。手紙には、遥か遠くの異国、アメリカの話が書いてあった。それから定期的に届くアメリカの兄からの手紙を楽しみに、家族は暮らしていくわけですが、悲劇が。貧しい山あいの村にもやっとこさ電気が通ったのに、その電線の事故で父親が感電死。主人公である弟が葬儀の喪主を務めることに。母を嘆く。これは長男である兄の仕事だ。兄はどうしている？なぜ帰ってこない？弟は一念発起。アメリカへと渡った兄の消息をたどることを決意する。さあ、果たして兄はどこでどうしているのか、というお話。これがなかなかどうして面白い。まず出てる人がいい。主人公である弟役にスラージ・ジャルマ。この人はアンディがアカデミー監督賞を受賞した映画「ライフ・オブ・パイ」、虎と漂流した227日で主役を演じた男の子ですね。その弟の親友役にトニー・レボロリ。この人はウェス・アンダーソン監督の映画「グランド・ブダペスト・ホテル」でベルボーイを演じた男の子ですね。本作はハリウッドで活躍するインドの二大若手スター、夢の共演といったところでしょうか。映画の時代背景は1980年代で、ドキドキのニュースや差し込まれる映画のワンシーンなんかで、現代の視点から過去を振り返る形になっています。ニュースや映画のチョイスがまた面白くて、主人公の心情に合わせて選ばれている気がします。例えば、1933年制作された映画「キングコング」のクライマックスを家族で見るシーン。エンパイアステートビルの屋上で、コングが服用機と戦う場面が引用されるんですが、この映画「キングコング」、あえてざっとストーリーを紹介すると、地図にも載ってないドクロ島には滅んだはずの生物がうごめいている。その頂点に君臨する野獣がキングコング。野獣は生贄として捧げられた女を愛し、そばに置いておく。女は逃げ出し、野獣は追うも、女の仲間に捕らえられ、文明社会のアメリカで晒し者される。野獣は視線から逃れるため、ニューヨークの街を破壊しながらさまよう。女を見つけ、すがろうとするが、女は叫ぶだけ。失意の中、野獣は服用機の機銃掃射を全身に浴びる。エンパイアステートビルから転落するときに、野獣が感じていたのは、愛されたいという感情でしょう。キングコングは怪獣映画の姿をした悲劇なんですね。文明社会のアメリカ、女性に思いを寄せる。この映画「キングコング」を通して、本作は主人公の憧れを説明しているようで、またその後の話の展開に不安の影を落とす感じで、実に面白い。そして本作、やはりこれだと思うんですね。このポッドキャストの第4回で紹介したフランス映画「ディーパンの戦い」を、移民たちが苦労して渡った異国での暮らしを描いた映画だとすると、本作はその前段階、苦労して渡るまでを描くのが主題の一つなんですね。こうやって苦労してまでも 憧れを抱いて渡ってくる人たちを、あなたたちどう思います？追い出します。とまでは言ってはないけど。いろんな思いを抱えて、渡ろうとするんだな、というのが伝わってくる話になってます。なので、ラストが、一応物語としては終わるけど、それでどうなるの？という感じも受ける。そこはやはり、見ている我々に委ねているんでしょう。どう思います？追い出します？機銃掃射を浴びせます？ってな具合に、昨今の世界情勢は、フランスのテロやイギリスの EU 離脱、アメリカでトランプ大統領の誕生と、移民問題が背景として語られますよね。そういう意味では、本作のような映画を見て、移民側からの視点で国境を越えるとはどういうことなのか知るというのもいいんじゃないでしょうか。ちなみに本作のタイトル「アメリカ」ですが、本編中に異国アメリカの紹介するときに UMRIKA と綴りを間違って紹介するところから来てるんですね。綴りを見てもらえれば一目瞭然なんですが、これって理想郷を指すユートピアとかけて、制作陣は UMRIKA にしてるんじゃないのかな。本作おすすめです。
ポッドキャスト、シネマの秘密を聞いての感想やご意見、ダメ出しは
iTunes Store
のレビュー、
TuneIn Radio、SoundCloud、Tumblr
のメールフォーム、
Twitter
アカウント、
@CinemaNoHimitsu
までお願いします。
こんな感じでアメリカ紹介させていただいたんですが、どうでしょう。このポッドキャストを始めるときに考えたコンセプトというか方針が、メジャーではなくニッチな映画を紹介したいというものだったんですが、今回紹介したアメリカはまさにそのような映画なんじゃないかなと。今後もこういったニッチな、他の映画ポッドキャストでは取り上げてなさそうな映画について話していければと考えています。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第7回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿を。
To enjoy the next broadcast distribution.